苦しい長い旅のために、大男はやつれ果てて枯れ木のようになりました。しかし、それでも許されなかったんです。すぐその日から、宮廷の泉のほとりに大理石で塔を建てることを仰せつかりました。けれど、心の美しい大男は決して嘆いたり悲しんだりしなかったのですよ。命ぜられた通り、毎日毎夜土とのみを持って大理石を切り、それをだんだん積み重ねていきました。大男は仕事をしている時でも、あの白鳥を背に止まらせていました。白鳥もおとなしく止まっていました。大男は土を振りながら、ちょうど人間に言うように白鳥に言いました。お前は一体どうしたら涙を流すのか。お前はいつ涙を流すのか。お前は涙を流さなくては、いつまでたってもお姫様にはなれないのだよ。私はお前がかわいそうだ。だから早く美しい元のお姫様に帰ってくれ。そんな時には白鳥は首を垂れて大男の話を聞いていましたが、涙を流したことはありませんでした。大男の仕事はどんどん進んでいきました。夜更けでも積み上げられた塔の上から土の音が都の空に響きました。都の人々は寝る前にきっと窓を開けて大男の働いている塔の上を見ました。そこには星と同じような日の光が瞬いていたんです。三月も経つと、大男が取ってきた大理石は尽きてしまいました。塔の高さは宮殿のどの建物よりも高くなりました。それでも王様は、それでよいとはおっしゃいませんでした。そこで大男は再び南方へ旅立ちました。長い鎖を引きずって白鳥を連れ、大男は広い広い砂漠を来る日も来る日も歩いていきました。大男はまた大きな大理石を三つもらって都に帰りました。すぐその日から土とのみを取って、それを切り始めました。塔はますます高くなりましたよ。空が曇って星が見られない夜でも、大男の火はたった一つの星のようにポツンと浮かび出ていました。それは少し風の強い宵でした。都の人々は窓から塔の上の火を仰いでみました。火は風のためにゆらゆら揺れていました。人々はその時初めて大男がかわいそうになりました。王様も窓から顔をお出しになって塔の上を見ました。ゴーゴーとなる風の隙間に大男の土の音がかすかに聞こえてきました。やはり王様も大男を哀れにお思いになったのか。こんな夜に働かせておくのは気の毒だ。それにあの男はおとなしい。明日はもうあの仕事を辞めさせよう。と一人言われました。そんなことは少しも知らずに、大男はコツコツやっていました。そして、どんなことをしたら白鳥を泣かせてお姫様にさせることができるだろうと考えていました。ふと、大男は、自分が死んだらと考えました。 そこで暖かい大男の背で眠っている白鳥に話しかけました。私が死んだらお前は悲しくないか。すると白鳥は目を覚まして、そんなことをしてはいけないというように羽ばたきしました。私が死んではいけないのかい？それなら私が死んだらお前は涙を流すに違いない。よし、私はお前のために天国へ行こう。大男は立ち上がって背中から白鳥を下ろしました。白鳥を止めようとして大男の着物の端を引きました。大男は白鳥と最後の頬ずりをして、ではかわいい白鳥よ、さようなら。お前は元の美しいお姫様に帰るのだよ、と言って高い塔の上から身を投げました。地に落ちると直ちに死んでしまいました。白鳥はどんなに嘆いたことでしょう。涙は滝のように出ました。そしてその時魔法は解けて、麗しい元の王女になりました。王女は泣きじゃくりながら高い塔の階段を転がるように走り降りて、お父様の王様の部屋に飛び込みました。そして今までのことを王様に話したんです。王様はそれを聞いて表を伏せて大男に謝罪し、また感謝しました。間もなく王様から都の人々へそれが伝えられた時、都の人々も泣いて大男に謝りました。大男の骸は月桂樹の葉で覆われて、都の東にある砂丘に葬られました。王女はよく王様やお母さんの妃に申しましたよ。私はいつまでも白鳥でいて、大男の背中に止まっていたかったわ。空が曇っていて、金星がたった一つ潤んで見える夜更けなど、南国の人々は今でも「あれは大男の日だ」と空を仰いで申します。定本権狐新見南吉童話作品集1手乗り文庫大日本図書1988、昭和63年7月8日、第一刷り発行。親本、皇帝新見南吉全集、大日本図書。入力、森光淳治。校正、鈴木敦。青空文庫作成ファイル。このファイルは、インターネットの図書館、青空文庫で作られました。入力、構成、制作にあたったのは、ボランティアの皆さんです。